さて週刊のビータイムズでは8時台はさまざまなゲストをお招きいたしましてビジネスに聞くトークをお届けをしてまいっております。今回スペシャリストトークといたしまして明日からのビジネスにちょっと聞く新しいアイデアそしてその見つけ方をお届けをしていこうと思うんですがさて宮田さん、
はい、
DJ のびといえば
そりゃビールですよ。
そうなんですよ、
もう大好きだからビールのことばっかり言ってる。
リスナーの皆様にはもう毎週言うてんなっていう話かもしれませんけども、今日はですねそんな待ちに待ったビールのお話を伺っていこうと思います。
お
そうなんです。
まあ、でもビールのお話ノビーさん自身ももうだいぶご存知なのではないですか。
いや、まあ、そうなんです。で、はい、まあ、私あのビールもやっぱりあの継続は力なりと言いますから、
うん、
あの毎日ビールを飲んでね
それ継続力になってんのかな。
力になってますよ。
あ、そうですか、
はい、確実にあの力になってきておりますけども
なるほど、
はい、
う
ん、今日のテーマはですねそんなビールについてでございます、
はい。
まあ、居酒屋でもね先ほどあの飲みたい飲みに聞きたいで一杯目といえばっていう問いがありましたが、
はい、
まあ、これ誘導尋問ですよ。まず
一
杯目といえばもうビールという方多いんじゃないかと思います
、はい、
もちろん多様化の時代でございますのでいろいろあっていいと思うんですけども、
うん、
僕自身もずっとビールというよりも、まあ、最初の 1,2 杯は景気よくビールでそこからあのちょっとハイボールとかねいろんなものをいただくという感じなんですが、
うんうんうん、
1杯目の飲み物としてはやっぱビールっていうのが定着している感があります、
うん、
ただその実はビールなんですがとても奥が深い飲み物でもあります。今日はそんなビールについての知識を深めていきたいということでございまして本日スタジオにお越しいただきました一般社団法人日本ビール文化研究会の山根和弘さんです。山根さんどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
実は去年に引き続き2回目のご出演と、はい、いうことでございまして、
ありがとうございます。再度お招きいただきましてありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
もうあの今日番組終わってから何を飲もうかっていうことをね想像しながらお話を伺っていこうと思いますけれども、
はい、
早速なんですけれども山根さんの、ご経歴これまでのご経歴とかあと一般社団法人日本ビール文化研究会のことについて少し教えていただけますでしょうか。
あ、はい、わかりました。
お願いします。
まあ、経歴もあのビール会社一本でして、
はいはい、
あの札幌ビールに、まあ、昭和なんですけどね昭和62年
お
昭和生まれで入社も昭和っていうね。
入社も昭和なんですね、
はいはい、長らくビール業界に携わっておりまして、はい、で 2019年からですね、
はい、
この今の一般社団法人日本ビール文化研究会がやっておりますビア研の、
うん、
企画運営に携わっております、
は
い、ありがとうございます。
もうビールを知り尽くしたビール一筋の方による検定の運営なんですね。
そうなんです。で昨年私あのこのビア研日本ビール検定をですね、
はい、
受験いたしまして2級を合格いたしまして、
は
い、おめでとうございます。
ありがとうございます。
難関の2級を
2級
難しく合格、
本当に結構難しくて、
あ、2級ってそんな立ち位置なんですね。かなり難しい。
合格率は 50% 切ってますんで、相当難しいです。
結構、
はい、
どれくらい勉強時間必要でしたか。
まあ、勉強の期間は1ヶ月ぐらい取って、
はあ、
でもどうなんでしょう毎日でもその教科書がねあるあの今日お持ちいただいている教科書があるんですけれども、
はい、結構分厚い、はい、大きいですよ、
はい、知って広がるビールの世界というですね、本がございます。これはあの一般にどこでもあの書店で買えるものでございますけれども、これがテキストなんですよね。
そうですね、
はい、基本的にはこの中から出題をされる、
はい、全級共通の
3
級から1級まで全部これがベースになってます。
あ、そうなんですね、
はいはい、
じゃあその中からまあ1級とかになるともうとても細かい難しいのが出るけど、まあ、3級とかだと範囲がもうちょっと狭くてみたいな感じなんですかね。
2級3級は基本このテキストをしっかりやれば合格できる範囲なんです。1級はもうちょっとねあの難しいのが出ます。テキスト外のものも出ます。
うん、
テキスト外のものまで、
はい、まあ、日頃からビールの世界のことにアンテナを張ってないと
合格できないのが
一
級、ね、
時事問題とか、まあ、幅広いうんちくから
時事問題が出るんですか、はい、ビールの時事問題って何
まあ、例えばコマーシャルで起用されているタレントさん誰だとか、
はい、あ、そういう
の例えばですよ、
ふんふんふんふん、
そういう時事問題が出たりとかですね。
へ、
あとあの2級3級はあの CBT テストといってあのコンピューターでこう答えていくテストなんで、1級はでも基本あれですか、記述式ですよね。
1級も CBT で、
はい、
中に、記述、
あ、
ま
あ、
記述って、まあ、あの、キーボードで打つんですけど、
は
い、あと、まあ、論述問題っていうのもあります、う
ん、は
い、
なるほど。
へ、
そうするとじゃあもうそれをこうカチカチカチと打ってちゃんと文章で答えないといけない。
はあ、だからその分かんないからとりあえず勘でこれを選ぼうがもう通用しないんですね。
通用する問題もありつつ、ね、ない問題もあると、
うん、
いうことなので最難関の 一級というのを今年私はトライしようと思っておるんですけども、
受けるんだすごい、はい、だってそんな一級を合格しようと思ったらすごい勉強時間も必要になるんですよね。
そう思います。頑張ります。
頑張ってください、
はい、で実は宮田さん、
はい、
ラッキーエビスってご存知ですか。
何ですかラッキーエビス。
山田さんラッキーエビス、
あそうですね、ラッキーエビスっていうのはですね、
はい、
エビスビールの中にまれにエビスビールってあのエビス様がいてタイを抱えてますよね、うん
うん、ありますね。
そのタイが2匹いるラベルが時々あるんです。
ラッキーっぽい。それは確かに
そうですね。
お得な、お得じゃないけど、あじゃあ普段のそのエビスさんが持ってるタイの 個数というかが多いバージョンのラッキーラベルがあるんですね。
そうですね、それがたまに出てくると。だからまあ四つ葉のクローバーみたいなんですね。
へー、
まあ、それに出会うとラッキーであると幸運が訪れるというふうに言われています。
そのラッキーエビスの生みの親が実はこのスタジオの中にいらっしゃるんですよ、はい、
ん
山根さんでいらっしゃるんです。
あ、企画私が作りましたの人。
あそうですね、かなりあの若かりし頃に考案しまして、
すごい、
それがまあ現在も生き残っているという。
すごいですよ。
何年継続されて使われてる企画なんだろう。
ね、1900年代ですね。20世紀の話ですね。
じゃあもう20年30年くらいは、
まあ、20年は少なくともと、
ね、ラッキーエビスが
いうところですよ。
今も使われていて、
はい、
すごい。
今日もどこかで出現して。
そうですよね、
まあ、気づかれないままそのまま回収されてる場合もあると思うんですけど。
いやでも見たらなんかあれいつもとちょっとなんか違うみたいな。
そうちょっとね、いつもの、柄と違うなって気づいた時に、ね、あこれラッキーエビスだ、やったいいことあるぞっていう。
そん
な私も昨年出会いました。
お山根さんでもなかなか出会えないんですね。
ほぼ出会ってないですね。去年銀座のおでん屋さんで、
は
い、
おでん屋さん、
はい、でそれもエビスの黒ですね、黒ビールの小瓶、それのラッキーエビスでした、ね、びっくりしました。
あそのラッキーエビスは缶のビールに限らず。
あ缶はねないんです。
あ瓶だけなんですね、はい、瓶だけなんですね、はい、
瓶ビールに。
瓶のラベルを見てもしかしたらそのラッキーのラッキーエビスがいるかもしれないっていう。
そうなんですね。
へそんな2、30年も使われてる企画って
すごいですよね。
すごいことですね、生みの親。
そうですね、まあ、ただまあ特に、ね、反則だとかそういうあまり目的がないんですけど。
いやいやいやいや、見たら出会えたら嬉しい。
ちょっとした遊び心ですね。
は
い、で宮田さんはでもお酒があまり飲めないということなので。
そうなんです。
そう
パッチテストしたら人口の 2% って言われました。
あ下位というか上位というか。
もうそうですね下位なのかな。下戸ハイブリ、なんだハイブリッドじゃないわ、サラブレッド。
サラブレッド
でございます、ね、下戸サラブレッドなんですよ私、
うんうん、山根さんも実はそんなにお強くはないっていうお話で。
そうですね、私も、うん、あまり強くなくてすぐ赤くなってしまうと、う
ん、意外です。
はい、
もうビール一筋の方だったら
そうです、ね、
さぞお強いのかと。
ビール一筋ではあるんですけど、まあ液体じゃなくて香りと知識を吸収してるっていうね。
そうか、はい、味が好きだけどそのアルコールの分解能力はみたいな。
そうなんです、美焼けのテキストでね、うん、ALDH2 の働きが弱いっていうね。
あやばい、これはもう1級レベルかな。
アセドアルデヒド脱水素酵素2型っていうのが、
ね、2級ですね、
はい、
あ2級でも出てくるんですか。です、ね、結構難しい、そんなので ビールっていうか元生物学みたいな話ですよね、
は
い、
そうですよ。
宮田さんの場合は非活性型、
うん、
で私は低活性型で日本人の約4割はその、はい、低活性型って言いますかね、うん、4割が弱いっていうふうに言われてま す,
そ
うです、
ね、4割ってだから結構多いですよね。
多いです。そうですね、日本人はだから比較的弱い国民であると、
へえ。そうなんだ。
やはり居酒屋の一杯目といえばビールという方も多いのかなと思いますけども、やっぱり今おっしゃってみたその、ね、エビスビールだとかあと、まあ、札幌だと黒ラベルであるとか、うん、まあ、そういうのがメジャーなものとしてはあるんですが、食欲の秋じゃないですか、
うん、
やっぱりその、うん、おすすめのビールみたいなのがあるのかなと思って、この食事に合わせたビールの選び方みたいなのをちょっと今日は伺えればなと思っているんですけども、
はい
はい、いかがでしょうか。
そうですね、まあ、ビールはね年中美味しいんですけど、
うん、
まあ、昔はね夏のものっていう感じだったんですけど、うん、今はねもう年中ビールがあるのが当たり前みたいなね。
あもうそのイメージでしたね、は
い、そうですね、で、まあ、秋っていうと、まあ、店頭見てもそうなんですけどちょっと、うん、アンバー系っていうかね、ちょっと琥珀色みたいな、
あ色の濃い、
はい、濃色系のものがちょっと、うんうん、売り場でも増えてきたりしますし、うん、まあ、そういうものがね結構味覚の味秋 じっくり味わって飲むタイプのビールっていうことで、そういうのがあるのかなというところですね。
じゃあ少し濃いめの色のビール、はい、まあでも出てきますよね、あのちょっと赤ね色というか。
そうですね、
はい、赤ビールっていうんですかね、ちょっと濃色ビールが合うものとして、
あの色はだから麦芽に由来してるんですね、はい、麦芽をあの焙煎してるって言います、ローストしているので、
たくさん使ってるとかっていうわけではなくて、
そうですね、基本的に色の違いが、まあ、そこからに由来してるってことで、うんうん、まあ、そういったロースト香みたいなものがやっぱり味わいのある料理、
うん、
秋の味覚に合うものが多いのかなと思いますね。じっくりごくごく飲むんじゃなくて、じっくり味わいながら香りも楽しみながらっていうね、
うん、ロースト香があるもの、やっぱさっきのあのサンマが豊漁らしいですから、
あ、そうだ、
焼き魚とかにすごい合いそうですね。
合いそうですね、
ね、はい、いいな。
だから味わうような、じっくり味わうような飲み方をすると、やっぱりちょっとロースト香のあるような、うん、あの濃色ビールの方が合いやすいかなと思いますね、はい、
黒ビールまでいかなくてもいいって感じですね。
あ、でもね、やっぱ黒ビールなんかもいいと思いますね。やっぱりあのじっくり秋の夜長じっくり味わ
う、いいな、秋の風を、ね、浴びながらね、はい、涼しいところで、
うん、秋の読書とか、ね、いいですね、読書しながらね、はい、黒ビールいいですね。
読書とか映画とか、やっぱりこうちびちびね、はい、飲むようなスタイル、やっぱイギリスのパブなんかでもあのパインワンパイントの、はい、大きなグラスで皆さんちびちび飲んでますよね、
うん、あ
の
そうなんですね、ごくごくじゃないですね、
は
い、
へー、
ちびちび今あの社交の場でね、やっぱパブで、うん、あの社交しながらもゆっくり飲むっていうような、ね、スタイルだと思うんですよね、ああいうスタウトだとかそういうのは、
うん、
そういうのは結構秋っていう季節にも合うかなと思うんですよね、
へー、いいですね。なんかそのビールのその選び方とかって、私はその全然飲まないから全然分かってないんですけど、例えばこう季節とかじゃなくて、普通にこういうのが好きな人はこのビールがおすすめだよみたいなのもあったりするんですか？
そうですね、あのそういう、選ぶ指針になるのが、
指針になるのは
ビアスタイルなんですよ。ビールの種類が
スタイル、
はい、あの最近クラフトビールなんかがね、あのビアフェスなんかで
よく聞くようになりました。
IPA だとか、
はいはいはいはい、
バイゼンだとか、まあ、いろいろなビアスタイル、
うんうん、
メモに触れることがあると思うんですけど、はい、まあ、それが選ぶ指針になってくるんですよ。このタイプのビールってどういうタイプのビールなんだろうっていうようなところで、だから自分が好きなスタイルって何なのかなって。でスタイルは150ぐらいあるって言われて
るん
ですね、
うん、そんなにあるんですか、はい、アンミカみたいですね、白は200色あんねんみたいなすごい。
なのでなんか割とあの、ビア検受ける方なんかでも女性であまりビールは飲まなかったんだけど、はい、あのビアフェスに行ってベルギー のホワイトビール飲んで、
うん、
なんかね、あのちょっと白ワインなのか、ちょっとあの苦味も少なくて、うん、あのちょっと今までのビールの概念が変わったっていうことで、うん、ビールに興味を持って、ビア検受けましたみたいな方もいらっしゃいますし、
うん、へー、そうなんですね、
はい、それでまあスタイル、自分の好きなスタイルを見つけるっていうね、
うん、なんかあのミカリンさんからコメントで、はい、限定オタの私としては気になる話題だっていう風にいただいてるんですけど、じゃああれですね、その自分の好きなスタイルを見つけるみたいな意味でも検定を活用することはできそうですね。
そうですね、
うん、
はい、だからそれ、この検定のテキストを見ながら、このスタイルってこういう特徴があるんだ、こういう歴史があるんだって、うんうん、見ながら学びながら飲むと、よりそのビールが美味しくありがたいものになってくると。
最近結構ね、酒屋さんでもいろんなビアスタイルのが手に入るので、
うん、
あ、これがこれかって楽しみながら勉強もできますよね。
そうですね、
はい、だ150種類飲んでるともうちょっと大変なことになるんで、
もうね、肝臓が
もうあのビア検の受験者のアンケート見てると、
はい、
勉強してるとビールが飲みたくなって困るっていう、ね、
あ、ありそう、
わかる、でも飲みながらやると忘れちゃうんですよね。
あ、ダメじゃん。
次はあれ飲まなきゃとか、こうビアスタイル見たら、このビアスタイル飲んだことないなみたいな感じで、次々とエンゲル係数も上がりますみたいな、
そうですよ、
外の
専門店に飲みに行ったりする楽しみなんかも出てくるわけでございますけれども、そんなビール検定が今まさに、
はい、
受験期間中ということなんですよね。
そうなんです、
はい、
9月1日から始まっております。
おいつまでが、申し込み期間なんですか？
10月末まで開催しておりまして、10月31日でこれ、うんうん、3日前まで、受験日の3日前まで申し込みできますんで、
うん、
10月28日
10月の28日までに、
これが最終締め切り、そうすると10月31日に受けられると、
はい、なるほど、
はい、
今からじゃあ大体まあ1ヶ月半2ヶ月くらいありますね、時間が。
そうですね、
あります、まあ、うん、そうですね、この知って広がるビールの世界を
ぜひ
読んでいただければ、
ちょっと読みで勉強していただいてから、受けていただけると、
はい、
実りのある時間になりますね。
はい、まあ、大体、まあ、あのしっかり通読していただくと、うん、3級はまず合格できるかなと。
あ、3級は入門編なんですね。
はい、入門編の、はい、
3級と2級は、ね、併願することも可能でございまして、
で、ね、
はい、で1級受けるには2級を合格しないといけないと。
あ、そういうシステムなんだ。でまずは2級までを目指して頑張ってってことですね。
はい、
へ
ー。で1級は、申し込みが9月30日まで で、これは10月19日1日だけの受験ということになります。はい、
全国同時刻一斉開催と。
一斉開催でございます。
1級はそんな感じなんですね。
そうなんです。
やっぱりその受ける人というか、あのかなり勉強が必要だからって感じですか。
それとですね、これ CBT 方式ってあのものなんですけど、あの人によってちょっと出る試験問題が違うんですね。
うん、そうなんですね。はい、
ですけど1級の場合は同じ時刻に全員同じ問題、うん、
なるほど。
あ、もうガチンコの勝負だ。
そうです、
そうです。
なのでまずテキストをね手に入れていただいて、
うん、
ただこのテキストを今、お得に読むことができるという、はい、
そうですね、はい、Amazon の Kindle のアンリミテッドで、無料で読むことができます。
はい、あ、すごい、無料で。
契約されている方はね、無料で読んでいただくことができますので。
これもね、期間限定なんです。9月から10月末まで、試験期間。
ちょうど試験期間。
ちょうど試験の時に
読める。だけど、すぐにね、Kindle アンリミテッドの、
はい、
まあ、会員の方ですかね、だとまあすぐに読んで、すぐに勉強できて。
おー、
はい、なので、宮田さんもあの受験するのは別にビール飲めなくてもできますから。
確かに。
そうです。
いろんなうんちくをこう自分に貯めて、
そうですよ、
飲めないけど詳しいみたいなやつになれるかもしれない。
妙に詳しいなっていうの。
飲み会で結構語れます
よ。うわー、ちょっとうんちくをね、語ってみたい気もするな。味は分かんないんだけどってこう言いながら。
そうなんです。
ねえ。
でも本当にあの私も去年あの受験して、あの本を何回も読んでですね、
うん、
知識も深まりましたし、
うん、
やっぱビール飲んでて楽しくなるんですよね。あ、これってこういう風に作ってるとか、
あ、
これとこれは違うからこんな風に香りが変わってるんだみたいなのもあるので、
確かに、
ぜひ皆さん学びを深めていただきたいなとも思いますし、
うん、
ちょっとねお時間は近づいてきたんですけれども、
うん、
個人的にはこれをずっと話していたいぐらいなんですが、ぜひ皆さんあのビールの世界に触れていただいてですね、ビール検定、日本ビール検定ですね、
はい、
ビア検を受験をしていただきたいなと思っております。
はい、
今ちょっと考えていただいている皆さんに山根さんから一言こうビールの世界へいざなうお言葉をいただいてもよろしいでしょうか。
はい、もうねこれにもう知って広がるビールの世界っていう言葉に尽きるんですけど、まあ、知れば知るほどビールがもっと美味しくなりますし、もっと楽しくなります。
はい、
ぜひあのビア券チャレンジしていただければと思います。はい、お待ちしております。
はい、もっとずっと喋っていただいぐらいでございますけども、
は
い、今日は短い時間でございましたがビールの世界について語っていただきました一般社団法人日本ビール文化研究会の山根和弘さんでした。どうも今年もありがとうございました。
は
い、
ありがとうございました。
ありがとうございました。